業務の誰でもできる化で社員が輝く組織開発。どうも、誰でもできる化コンサルの田村ひとみです。今日もよろしくお願いします。
インタビュアーの若井のり子です。よろしくお願いいたします。さて、ひとみん、はい、前回もいいとこでね、終わったんですよ。ひとみんの会社様が、はい、経営理念、これをひとみんとお父様とで作ったっていうお話でしたよね。
はい、そうでした。
いや、実際にその企業理念がどうやってね誕生するのかってもうワクワクするんですけれども、うん、
はい、
どうやっていつ頃どんな風に作られたんですか？
そうですね、あれは私が28歳、27歳の頃だったと思うんです
けど。可愛らしい。
そうですね、はい、今より可愛らしい子ですが。
いや、誰も、今も可愛いですよ。
ありがとうございます。はい、あの時ね、大変だったんですよ。
大変だった？何が？
大変だったんですよ。あの、入社して1年後に、うん、平成の大合併っていうのがあって。
ありましたね、
はい。はい、市町村合併がね、うん、あったんですけど、うん、あの、鳥取の場合は、9つあった市町村が1つになるっていう大合併だったんですよ。
はい、大合併ですね。
そうでしょ？でね、あの、印刷会社からすると、それぞれの市町村に、市町村役場に、あの、懇意にしてる印刷会社さんがあって、あの、十分こう仕事が回ってたんですよね。充足してたんですよ。はい。なんだけど、9つあった発注元が1つになるわけですよね。
ですよね。これ大問題ですよね、
はい。そうなんですよ。9つあった発注が1つになるので、そこから競争が始まりまして、で、まあ、電子入札っていうのも、そのまた翌年ぐらいから始まったので、価格競争ってことが始まって、で、市町村合併の前と後で、うち3億から2億に、あの、売り上げが下がるぐらいの大打撃があったんですよ。
大ショックじゃないですか、それは。
すごいでしょ。
ちょっと、お父様も胃が痛くなるというかね。
はい、ありますよね。で、そんな最中に私入社するんですよ。
ああ、若き人民が。
そう、若き瞳入社しまして、10年後には社長を継ぐぞって思いながら、あの、入社したんですけど、まあ、そんなことで売り上げが下がる、とにかく売り上げ作らなくっちゃっていうところで、
はい。
営業をスタートしたっていうのが、まあ、私のスタートなんですけど。
瞳もでもね、荷が重かったでしょ？
そうです
ね。2億3億激減して。
そうそうそう。で、だから、ま、引き継ぐお客さんっていうのも、ま、大してないというかね、あの、引き継がせても意味がないというか、お客さんが分散しちゃうというか。
ああ、なるほどですね。
はい。なので、私、ほとんど引き継ぎをしなくってですね、うん、まあ、あの、泳がせてもらったんですね。まあ、好きに。
ちょっと自由に。
はい。まあ、好きにしろって言われちゃったな、みたいなね。ただ、まあ、新規作りに行くか、ということで、あの、新規作りに行ったり、あとは、まあ、まずは、こう、人脈作るかって言って、会に入ったりして、あの、まあ、人脈広げてったんですけど、まあ、体一つでできることって、たかが知れているのと、あと、人脈ができても、なんか、人付き合いばっかりうまくなって、まあ、営業ばっかりうまくなって、私でも経営者としての準備はできてないなって、なんかすごい怖かったんですよね。
不安になったんですね。
そう、不安になったんですよ。どうしたらいいんだろうかって思ってた頃に、社内ではどうだったかっていうと、
はい、
あの、まあ、売上下がってるでしょ、まあ、みんな上げようとは努力するものの、ですよ。するものの、そんなにすぐに上がるわけではないので、製造、部の方は、あの、営業取ってこいよっていう話だし、営業の方は、あの、制作、製造部門に対して、まあ、お前らがこう、いいもの作らないから、他社とそう差別化できるようなもの作らないから、営業っつったってもう大変だよって言ってね。
ギスギスしてくるわけですね。
ギスギスしてるんですよ。
じゃないが。
そうそう。で、その状態を何とか整えたいなって言って、まあ、社長、当時のね、父 であるその社長は、とにかく足で稼ぐだって言ってね、言うんで、何と何に力入れてるんだから、これ、こういうものを売ってこい、提案してこいって言って、もう明確だって言うんだけど、社員の方は、納得できません。やりませんとかね。で、管理職研修って、まあ、そこまでしてなかったんですよね。その、はい、その道のスペシャリストが管理職になるみたいな職場だったので、はい、背中見て、育てみたいなところもあったし、なんだけど、こっから先、この今の状態を立て直すためには、組織づくりっていうのも大切だねって、まあ、そんな意識が あった頃なんで、管理職に、じゃあ管理職の人たち、まあ、肩書きのある人たちね、行ってもらおうと思っても、課長研修のね、私を持って、はい、課長の肩書き持ってる人に、まあ、課長研修なんで行ってくださいって言ったことあるんですよ。だから、これは部長か社長が行ってくださいって返されたことあって、
なんで？
だから認識してないわけですよ。自分は課長という肩書きだけれども、組織を作る、仕組みを作るとか、人を育てるようなつもりでなってませんと。
なるほど、なるほど。はい、私のあの役目じゃないです。責任者を超えませんから、みたいな。
はい、
課長。上の人たちがいるでしょみたいな。
そうそう、そうです、そうです。世の中の課長と私は違います、みたいな。
ああ、そうなんですね。
はい。そんな中で、場が収まらない。で、営業課長もう自分の売り上げ上げるのに必死で、組織、チームの売り上げを上げる、人を育てるみたいな意識はなかったんですよね。
考えられないんでしょうね、そこまで。
はい、そうなんです。だって、プレイヤーとして頑張っていればよかったから、今まで。
うん、そうですよね。うん、
いきなり管理職だって、組織作れとか人育てろって言われたって、やり方わからないっていう。まあ、そんな中で、
社
員から出てきた言葉が、うちには方針がないっていう言葉だったんですよね。
期待。
方針がない。方針が分からない。分かれば頑張るのに、みたいな。
ああ、はい。なるほど、
うん。で、それを、まあ、父に伝えると、まあ、方針は明確だ。もうすでに言っているっていうことで。
はい。
まあ、伝わってない。私にもよく分かんないけど。まあ、でも、お父さんの頭にはどうやら明確にあるらしいが、分からないし、伝わっていないっていう時に。
なるほど。
どうしたらいいんだろうか、方針の立て方なんか私知らないと思っていたら、うん、中小企業家同友会というのがあって、はい、鳥取ではまだ立ち上がる前だったんですけど、
うん、
立ち上げようっていう動きがあった時に、まあ、その情報をもらって、で、ちょっと参加してみた時に、チラシを配られたんですよね、例会の折に、はい、そこに書いてあったのが、経営指針を作って、決算書、社長、社員が変わるって書いてあったんですよ。
はい。来た来た来た。はい、
そう。経営指針とはみたいな。経営指針とはって言ってしたら、カッコで、経営方針、計画のことであるって書いてあったんですよ。そう、来た来た、方針だってさって言って。で、方針を決める前に、まず、どうやら理念というものが必要そうだと。理念、方針、計画までワンセットで作って、うんうんうん、やっと決算書も変わる、社長も変わる、社員も変わるって書いてあったんで、はい、これはうちの会社に必要なものだと思って、はいはい、受けます、これって言って。
うん、もうなんか、願ったり叶ったりの。
そうですね。
向こうから情報が来たみたいな。欲しいものこれみたいな。
そうなんですよ。これを作ったら、いいプレゼントができるって思いで、
まあ、
受講しますと。
うん。うん。お父さん思いの人民が、はい、20代の人民が。
そうそうそう。当時7万円。うん。受講料が7万円で。
結構でもその当時だったらしますよね。
そうですね。それでも安い方だなとは思うんですけど、うん、半年かけて7万円で、ただ、なんかこう、その当時がまだ27歳とかなので、うん、お前が受ける必要はないと言われたら嫌だなと思ってですね、そんな、こと考えて、まあ、やるって言って、その当時そんな給料多くないんですけど、自腹で払って参加したっていうのが。
あ、自腹？
はい、そうなんですよ。
普通の社長の娘だった
ら。はい、娘、まあ、
いいテレビで落とすでしょみたいな。
反対されそうな気がして、その時は。はい。
そうなんですね。
そうなんですよ。
素晴らしい。
自腹でね、受講して作ったっていうのが、まあ、一番最初。理念作るスタートの時の話です。
じゃあ、ひとみんが、まあ、お父様の頭の中にはこうね、あったんでしょうけれども、それが形になってなくて、で、それを娘のひとみんが自腹で、情報をパッとキャッチして受けて、それ実行するとこも素晴らしいですよね。で、それを作ったっていうことですね。はい、え、その時にはじゃあ、ひとみんが全部作っていったんですか？
その時はですね、その時は私が一回全部作ってみたんですよ。カリキュラムで。
ああ、そうなんですね。
はい。
でも、そこはその受講でね、みんなと一緒に、みんなと一緒でした？
そうですね、4人受講生がいたかな、私含めて。
あ、じゃあみんなでこう、わわ言いながら、こうよね、ああよね、とか言いながら作って、で、それをでもやっぱり自分のその会社に持って帰って、それなじませないといけないわけですよね。
そうですね。
そこがなかなか難しいんじゃないですか？
そこが難しかったので、その翌年に、というかまあ、父に、同じプロセスで経営理念を一緒に考えてって言って、
あ、ちょっと待ってください、ひとみ。時間です。
時間ですね。ここまたドラマなので、また
次。そうですね。これもなんかホームドラマがまた始まりますから、
そうですね、
次回。
後継者の人にも聞いてもらいたい。
そうですね。どのようにこの父と娘、社長と次期社長がこうね、一つのものを作り上げていったかっていうところをぜひね、聞いていただければと思います。では、次回もぜひ皆さんお楽しみになさってください。はい、ひとみん今日はありがとうございました。
ありがとうございました。